じゃあしばらくの間またお時間をいただきます。地球、現在の地球の生態系をですね、良い方に変えていく、まさに世界に例のない救世主に値するような FFC という技術であろうというふうに20年経って実感を込めて今感じてます。皆さんもどうぞ、今の時代でここまで来とる技術はないわけですから、全、有名なハーバードの先生方も、何とかしてこの研究をもっと続けたいというふうにおっしゃってまして、この次発表していただくときは、私の今思いは、あらゆる病気は遺伝子の段階で傷がついていく。その時に FFC はこういうふうに修復していくんですよという発表ができるようにしたいというふうに思っています。それは素晴らしい科学技術によって機械ができましたから、そのような測定ができるような時代を迎えていますので、あとは研究者の方々が FFC を理解されてないと、空気中の水分によってエネルギーによって相手を変えてしまうという空気、水分によってね、移動によって、水分の移動によって、あらゆる生物が変わるんですよということを理解した先生でない限り、この新しい時代を作っていくことができないんですね。そんなことはありえないとみんな思ってるわけです。世界中の先生方は、空気中の水分の移動によって相手が変わるなんて、そんなことを考え出したら、論文が書けないっていうふうに思って見えるわけです。それが20世紀の考え方でした。21世紀は違うんです。地球上みんな水が繋がっとるんです。だから環境汚染をしてしまって地球の温暖化を迎えたわけですね。じゃあもう一回戻せばいいわけです。戻す方法がわからなかっただけなんです。その戻す方法がわかるようになってきた。ここにお見えになる今日は、1500、600名のお方が、ご自分のお家で、これを使った生活をしていただくとどうなるか。自分が使った排水、洗剤とかいろんなものを使われます。たくさんの化学物質を使われます。またいろんなお薬飲まれます。飲んだら排泄が起こります。それが今までは蓄積をしていく方。良い方法じゃない腐敗の方向に行くお水を排水口から流しておったわけですね。それがそうでない形で、魚が蘇ってくる、川にいっぱい来る、ホタルが飛ぶような、そういう水に変えて流すことができる。そしてそれを使っておる家庭は、使い方にもよりますけど、ちびちびではダメですよね。ある程度、たくさんお使いになられていくと、その家庭の環境が良くなっていって、川の環境が良くなっていって、海の環境が良くなっていって、上がってくる水蒸気が酸性雨を消していくという風になるわけです。どうぞですね、全部が今日お見えになる方がスクラム組んで、早く自分の周辺の知らない方にね、死んでいく見るようで生きていく水飲んだ方がいいわけですから、そのことをぜひね、お伝えいただきたいなという風に思うわけです。もう私一人でどんだけ社会的になっててもですね、今回、球会場で1万人を超える方が、講演を聞いていただきました。この1万人の方が、ひょっとして、ゼロ一人くっつけて、お一人の方が10人お話しいただいたら、10万書体になるわけです。10万書体が100万書体になった時には、私は日本の国はきれいに変わっとるだろう。100万書体になった時には、その中には、たくさんの企業経営者がおられますから、それぞれの工場とか、そういうところでお使いになられます。もう商品が抜群に良くなるわけですね。そういうことは全部このビデオの中に収録されてますから、経済活動より活発になって、そしてそこに働いておる職場環境がガラリと変わって、みんな健康になられて、そして環境が良くなっていくという全循環の大自然のこの営みを技術に置き換えた技術なんですね。私とこのどうぞ会社へ来てみてください。うちの従業員は、このお水を1日に 300cc 飲むことが義務なんです。だから、みんな夕方になって、へなへなする子はおりません。見てください。みんなツヤツヤニコニコしています。もう素晴らしいと思います。実践しています。そして、事務所の中は、活水器でもって、この霧が出るようになっています。もう、この下の近いところで、 毎日仕事してる人もおるんですよね。羨ましいなと私は思ってるんですけど、私こそ外歩いてますから、そのいいところになかなかおれないんですね。そんな風に今、生活を自分とこの家族が、そういう風にしたいと思ったら明日でもできます。しかも、安いお値段でできることになってます。どうぞですね、リーダーの皆さんとご相談いただけたらありがたいなと思います。そして、今こんなことをね、私が話できるようになった。今日ちょっと初めての方は、どれぐらいおられましたでしょうかね。すいません。はい、ありがとうございます。もうご挨拶遅れましたけど、お初にお目にかかります。なぜこんな風に喋るようになったのかなという、まあ、自分でもわからないんですね。わからないんですが、こうなってしまった。で、このお水を、これはすごいんだ。これこそ地球を変えてくれる水なんだ。という風に思った判断基準になった原因があるわけです。ただ急に降って湧いてきて、上から何か寝とる間に、早くこの水やなさいって言われて、はいはいってやったわけではないんですね。私の生きてきた人生の中で判断基準ができてきて、これは偉いことだと思ったわけですね。思っただけではダメなんで、これを進めなきゃダメだ、日本中広めなきゃダメだと思った時に、世界各国を歩いておったおかげで、勇気を持って世界中にないことだから、自分が初めてなんだけど、良いことなんだから人生を、このことに人生を全うしようと思ってかけたわけですね。そして20年経って、おかげさまでこのような大勢の方に自信と勇気を持って、誇りを持ってお伝えすることができるようになったわけです。どうぞ、間違いありませんから、どうぞ信じて皆さんにぜひどうぞお使いいただくようにお話をいただきたいと思うんです。簡単に説明しますと、私はこれから約2時間ぐらいのところにあります三重県の津市というところがあります。伊勢神宮より約1時間ぐらい名古屋の方に行ったところです。で、近鉄ですと津市という特急が止まります。その駅から約10分ぐらい、タクシーで12、3分のところに、田舎でありますが、津市高野町というところがありまして、そこの農村の長男として生まれました。で、私の子供の頃は、祖父が開墾しましたので、全部黒木の土壌でさつまいも畑でございました。だからさつまいもの中で生まれて、さつまいもで育ったようなもんです。もうその青年時代まで味噌汁とたくあんの時代でした。貧しいもんでした。黒木の畑って言うと、何にも野菜を物を作っても競争に負けるんですね。この海岸の浜手の方が地温が高くて砂地ですから、きれいにできるんです。うちのとこは黒木の土ですから、雨が降るとパタパタパタパタ羽が上がって、ナスビでも何でも黒くなるんですね。だからもう、どうしても競争に勝てない。何として、していったらいいだろうかというふうに思うような場所に生まれたわけです。そして、幸か不幸か、昔は旧制の5年制の中学っていうのがあったんですけど、そこへ入りましたら、633制という制度に変わっちゃって、3年生で卒業することになって、それから続いて高等学校となったわけです。それがちょうど3年生の3学期に入りまして、中学校の3年生の時に、祖父も、ものすごく丈夫であった祖父も、それから両親も、父親は戦争に行って大病を患って帰ってきましてから、もう痛いの人生でした。かわいそうでした。真面目正直な父親でしたけど、残念なことに一人前の仕事ができない。脊髄を12針、心血、ひどくて12針、治ったわけですね。切ってもらった。だから、曇った日はこっちが痛いっていう毎日でした。残りの3人がものすごく丈夫であった人が全部入院したんです。で、私は中学校3年生と、下の妹が中学校1年生。この2人がですね、1ヘクタールの畑と1ヘクタールの水田がありました。学校から帰ってくるともう、うもすうも言う暇がないで草取りに行ったりなんか仕事をすることになったわけです。まあ、勉強もあんまり好きでなかったから、ちょうどうまい具合にすっと農業の後取りになってしまったわけです。 そして時間が経ちますと病気というのは不思議なもので治ります。治った頃にはこっちは卒業してしまうわけですから、もう一回高等学校というわけにいかないんですね。今みたいに定時制がありませんし、だからしょうがないからさつまいも畑で頑張ることになりました。で、17歳ぐらいになってからこんなことしとったらダメだと思ったんですね。まあ17歳の芽生えですかね。目が覚めた。そしてこのままではダメだと思って、この村で何をしたらいいかと考えた。そしてすぐに青年団活動を始めまして、たくさんその当時はもう生えてほるほど子供がおったもんです。なんせ265軒の村で青年団を始めまして、青年団長になって男50人と女50人とおったんです。今ほとんどおりませんね。50対50の青年団活動をしました。なぜ50対50にしたかと、フォークダンスをするときに半端になると喧嘩が起こりましょう。だから何が何でも50対50にしたんです。そして華々しい青年団活動をやってました。そんなときに私はさつまいもではダメなんでタバコ作ろうと、葉タバコ作ったけど、これがまた人体のヒゲのようなのができてきて、黒っぽくの土で羽が上がって、いい品種のものが、いい品質ができないんですね。これダメだと思って、今度は輸出用の球根を作った。グラジュラスの球根を作った。それを20万球を作っとるときに、その 4H クラブに向けて、県から手紙が来た。アメリカに行って、働いて学んできませんかというお誘いでした。それを見た瞬間に、私は長男でグラジオラスよく作っとるからあかんので、4H クラブ開いて、ようけ次男三男がおるから、あんたらうちにおったら邪魔だから、はいはアメリカへ行ってカーボーイハットかぶって、綺麗な金髪の人と一緒になったらどうかって、まあいらんこと、一生懸命進めたんです、その日に。進めや進めるほど下向いていくんです。そして帰ってきて、人、なんであいらいかんやろう、次男や三男うちにおってもあかんのに、ね、兄貴の土地もろとったら兄貴まであかんのに、私は人のことに思っとった。帰ってきてから寝ながらですね、えらい無責任なこと言うたなと思ったんです。自分は長男だからいけないと思っとったわけです。で、次男三男に勧めとった。で、帰ってきて、たった3年なんだ、たった3年間行くだけなのに、なんで自分は行かないと思う、行こうと思わなかったのかと思って、夜の12時までに決めたんです。もうあとこのままおると2年間青年団職業をやってるわけです。団長して、今度は軍の副団長しておったわけですから、もう毎日うちでご飯呼ばれるだけで青年団の仕事をしとったんです。あと1年余計勤めるだけだ、アメリカ行って。よし、もうこんだけ遊ばしてもうたんだから、アメリカ行って、どんな国か見ていこうと思ったんですね。そしてアメリカ行ったのが、おかげさまで、非常にグローバルな考え方に自分自身をさせてくれた大きなきっかけです。それと運命の自覚をしました。これが何より良かったと思うんですね。で、どんなことをしたかというと、もうとにかく豊かでした。今の日本より50年前のアメリカの農村の生活の方が豊かでした。食料品は安いしですね、今みたいに農薬漬けではないし、キュウリでもナスビでも、こんなナスビですけど、キュウリでもこんな太いキュウリでしたけど、味が良いし安いんです。とにかくお昼でも夜でも肉が、労働者なのにこんな肉の塊が出てくるんですね。それ終わると、桃の缶詰ですね、ピーチの缶詰がドーンと出てきて、それをガブガブガブと食べると今度はこんな四角いケーキが出てくるんです。もう腹いっぱい食べてからケーキやからガツガツするとあかんもんで、ミルクをジャブジャブジャブジャブとかけて、おいして食べとったんです。そんな生活をしとったのが今から50年前であります。そして住んどる人たちが優しくてですね、表通っていくときに手を挙げるとパッと止まってくれる。どこ行くんか、ヘイボーイって言うから、今からスーパー行くんだって言ったら、どっちだって言うから、あっちだって言ったら、あ、そうか、乗れて、こっち向いて帰ってくる人があっち向いて送ってくれるんです。もうね、頭が下がりました。だけど昔の日本はそんなんでした。おばあちゃんがリアカー引いて歩いとると、あ、重たいと思ったら後ろから行って、鉄道でね、そして押してあげたもんです。今、人の背のでも、友達の背のでも事故起こしたら訴えてくるかわからんと思ってね、とんでもない世の中になったもんですよ。なんとかね、そういったその志がお互いに通じるような世の中にしなかったらダメだと思うんですね。まあ、そんなことを思いながらアメリカで生活してました。その時にですね、 今の陛下が、ご成婚パレードっていうのがあったんですね。ご成婚パレードがあってアメリカで働いてるときに、見たいと思っても、自分たち、もう日本の言葉が聞けない半年間、ホームシックになっていくわけですね。そんなときに、ご成婚パレードを白人のうちで見せてもらったんです。もう、私はまあ、涙ながらに感動しました。そして、そーっと隣見たら、一緒におる白人やメキシコ人はどんな顔してるかなと思ったら、キラキラ笑ってるんですよ。私だけ涙ながら、なんで違うんかと思った。その時にはっきりわかりました。私は、へその緒を切ったところが日本でした。よその国の人は、日本の皇太子殿下がね、結婚されて涙出すほど誰一人感動しませんよ。だけど、世界中の日本の同胞は世界のニュースを見ながら涙流しとるわけです。その時に、ああ、よし、これは日本の国を豊かにするのは海外の人ではない。日本で生きていくものが豊かにしなかったらダメだというふうに痛切に感じた。うちのさつまいも畑は、うちの村は外国からドル持ってきて、さつまいも畑かわいそうだから儲からんからの、鉄道太郎ってそんなこと、天と地とひっくり返ってもないと思ったんですね。それからもう、どうやってアメリカみたいに豊かになるんか、なんでアメリカは豊かになったんか、一生懸命見たり聞いたりしました。とにかくアメリカはわずかその当時、建国200年、たった200年の間に、世界中からやってきたガッツのある人が、あのアメリカ合衆国を作ったわけです。日本は何千年って歴史がある。そう考えますと、日本の国は何とかして、すごいリーダーを作らないかん。素晴らしいリーダーがたくさんできたら、アメリカに負けないような豊かな経済力になるはずだと思ったんですね。それから、一日働くと私は二日働くと日本の初任給だけ給料いただきました。見込みが良くてですね、通撃するときは2ヶ月間だけ、1日で7200円もうたんです。20ドル。360円計算でした。とね、日本の初任給が7200円から7500円だ。1日働いて1ヶ月なんですよ。もう、これはこんないいとこにおったらもう日本に帰れんわと思ったけど、帰らんなりません。もう私帰るのやめだって手紙出したら、まあおじいさんとおばあさんと両親とか手紙来て、なんという不心得なことを考えるかしかね。3年間行っとるだけでも大変なので帰ってくるし、もうこれは偉いことした。もう帰りませんからご心配なく。んで、もう火曜日から水曜日にはおばあちゃんおじいさんは郵便屋さんが来るのを表で待っとるんだって手紙が来るわけです。それぐらい心配しとんのに何ちゅうことかって言うから、私はもうそれから必ず水曜日に手紙がつくように、このエログラムという一番安い、このハガキがあるんですね。こうパタパタと折って出すやつ。これが2000字書けるわけ。もう入り口から裏から、住所氏名以外は全部書けるんです。で、2000字ずつ書いてですね、今日はトニーさんという人とどんなふうにして仕事しとった。どんな今日はご飯が出てきて、どういうふうに食べた、どんな話題だったって、もう克明に1週間分日記を書いとったんです。で、そういう毎日しとるときに、ある日ですね、その陛下の涙出しとる思い出がちょっと冷めてたときに、一緒に働いとる最後に残ったのが7人おったんです。20人入って7人が最後まで残ったんですけど、その人たちと一緒に、どうしてね、私の相棒は広島県の人、私は三重県。どうしてあんたそのね、広島に生まれたの？原爆の落ちるとこで運が悪いね。どうして生まれたのって。じゃあ、お前なんで三重県に生まれたかって、これ。そら、誰がこれは海分けたかなっていう話になったんです。それでね、よし、こりゃ、毎日ね、必死になってね、お猿さんみたいにくるみ拾いしとるんですよ。腰が痛いね。で、くるみ拾いしとってもね、私はその、一回日本人っていうのはどれぐらい白人より踊っとるのかどうか、戦争に負けたから、どこが悪いのか調べなあかんと思ってね、自分の体で挑戦してみんなと話し合いして、1000時間だからやってみようって。毎日チャンピオンに、仕事のチャンピオンになることを目指してたんですね。おかげさまでね、誇りを持って帰ることができた。絶対負けなかった。 もう40人、50人働くと、上からずっと日本人なんです。それで自信持つようになりました。それからもう一つは、お昼の休みになるとですね、スーッとキャデラックに乗って金髪の綺麗な人を乗せていくのが、牧場主の息子がおるんです。これまだ二十歳ぐらいの。私ら必死になって働いてこう見たら、いい車に乗っていくわけです。でみんなが、あれ、生まれながらにしてあんな、いい車に乗って、自分のお金で買うたわけじゃないのに、あれ、いいとこ生まれたもんだなって言うけど、よし、変わってもらおう。三日間祈ろう。みんなに言った。私が真剣になって祈ろう、祈ろう。祈って変わってもらおうって言ったね。なぜかとね、私、昭和8年の11月9日に生まれたんです。そしたら、薩摩山だけあった。12月の23日に生まれた方、知ってます？二重橋なんです。ねえ、ちょっと遅いと二重橋で、ちょっと早いと薩摩畑なんで。こんなバカなことはないから、誰が私を薩摩畑行けって言うたか、この人に頼もうと思ったんです。真剣に頼もうと思って。で、6人が用意飛んで、私だけ変わったら申し訳ないから、一緒に変わった方がいいよ。ですね、3日間祈ろうって言ってね、用意どんで、必死になって祈ったの。朝起きてこうやってひねるんですけど、色が変わってこない。で、とうとう3日やってね、ダメだって、もうバカ者。そういうことを思うこと自身がおかしいってみんな言うわけですよ。で、私はね、やってみたから変わらないってことは分かったじゃないか。やりもせんとね、変わらんって言うなって私はまた言うた。そしたらね、みんなクスクス笑いながら、まあそれもそうだわね。損が行くわけじゃないから。まあやってみたら変わらなかった。まあそれで、安心しただろうっていうか、まあ安心した。運命の自覚したんですよ。皆さん。生まれ落ちたら最後、親が悪い、国が悪い、どこが悪いって言うてもダメなの。みんなね、私、日本の国によって日本の悪いこと言うのは聞いとるの腹が立つんですよ。生まれ落ちたら最後、あとはどういうふうに世の中良くするか考えたらいいのにね。あれが悪い、これが悪い、これが悪い。人のせいばっかりしとる。そんなことはダメだと思ったんですね。そして、一緒の同僚とどういう人生歩もうかって相談したんです。これから変わってもらえないからね、仕方がない。私も、薩摩畑を変えてからなんで、どうしよう。どういう人生歩んだらいいのかって、また話になって、私はまた偉そうに、もうそれまで青年団長して号令かけとったから、もういつもリーダーでしたからね。勝っちゃう人生を歩もうってまた偉そうに言うたんですよ。ね、いいか、人間一回しか生まれてこないんだから、どうせ生まれてる間は勝っちゃう人生さって言ったら、赤塚君、勝っちゃう人生ってどんなんかって言うから、勝っちゃう人生は勝っちゃう人生だって言うても、その勝っちゃう人生はどんなんかって聞いてくれる。もう参りましたよね、私もそれからね、困ったことで答えられないから、10時間働くと自分の仕事、帰ってくるために価値ある人生、価値ある人生、価値ある人生とはどんなんか、模索を始めたんです。そして、そうだ、金の延べ棒をどんと積んだら、これが価値ある人生か。いや、私は農家だから、どーんとね、何百勝負って畑の大地主になった。これが価値ある人生かって考えるんですけど、一勝負の畑でも草取りにヒーヒー言うとったのにね、何百勝負になって草取りどうするかって、これダメだと。それはね、薩摩山だけしか作ってないところで、金の延べ棒なんて考えたらね、よっぽど悪どいことせんことには、金の延べ棒が手に入らない。そう思ったらですね、おっちょじ、寝取れないでしょ。それで、40になったらどんな人生だ、50になったらどんな人生だってこう思いながら、こう自分の人生を辿っていったんです。そしたら、70になったら死ぬと。その当時は70になったら死ぬんでした。で死ぬと思った瞬間に気がついた。じゃあ皆さん家族に、おさらばね。じゃあありがとうねって言おうとした時に、あの野郎、この野郎という声がいっぱい聞こえてくるような人生やったら、あんたのおかげで偉い目に乗せたやないか、もう死んでいくのかって言われたら、これは偉いことだと。逆をしたらどうだろうと。もし亡くなる時に、みんなの人から、ありがとうね。あんたのおかげで村が良くなったとか、あんたのおかげでうちの家族が良くなったとか、ねえ、日本の国も良くなったじゃないかって、もしも言われるような人生を歩んで、それでは皆さんお先にねって言えたら、極楽浄土へまっすぐに行けると。そう思ったんです。それでですね、それで間違いないか、それに間違いないかっていうのを1年ぐらい暇があったから、 毎日そういう人生が価値ある人生かと考えた。そうすると答えは簡単。今日一日、人間は牛あんまじゃないんですから、自分が食べるだけのことを考えとったぐらい貧しい、わびしいことはない。せっかく生まれてきて社会を構成してね、国を作っておるわけだから、誰かのために役に立つ、今日も一日誰かのために喜んでいただくことにやったと思ったら夜寝とっても安心だけど、何か悪いことしたらもう捕まえに来やへんかとかね、相手に痛みを与えたら恨みは来やへんかとかね、そんなこと思ったらもう寝とってもおちおち寝とれない。だから小さなことでもいいから、毎日毎日毎日毎日毎日毎日誰かにお役に立つことに、今日も一日で仕事ができた、そして健康であったということを続けていくことが、結果として累積の結果価値ある人生を歩んだということになるんだということを明確に悟ったんです。それからはですね、もう絶対に一生この調子で生きていきますというのとですね、それから日本の国を良くするのは人頼りではダメだと思った。私一生懸命手紙書いた、村長さんに手紙書いて、村会議員さんに手紙書いたら、うちから新聞を送ってきたら、うちの村の村会議員さんが爆死して捕まったと書いたの。こんな次元の低い人に頼んどったんじゃうちの村は良くならんと、ね、もう人に頼らない。自分が何ができるかが自分の人生だから、自分が何ができるかをやってって、まあ盆踊りで言うたら、真ん中の踊り子が上手に踊ったら周辺にまでいい影響をしていくんじゃないか。その素晴らしい人生の踊り子になって一生を終えることが大事だと思って帰ってきたんです。そして帰りましたから、私の頭の中もイカれてますからね、もうそう思ってる人あんまりいないんですから、毎日毎日世のために尽くそうなんて思ってる人ほとんどいなかった。後で気がついた。みんな私みたいな思ってる方思っとったんですよ。そう思っておる人ばっかりだと思って話しとると、みんな違うの、おかしいねと思いながら生きてきたんですけど、そして私は帰ってきたら、結婚せ結婚せ注文で、はいはいはいはい、アメリカにおると女の人はみんな偉い人だから、もう女の人やったら誰でもよろしい、そう思って見合いするたびにお願いしますお願いしますと言ったら、今の家内に出会ったんです。そしておかげさまで、非常に私よりすごいんじゃないかと思うぐらい度量のある人と一緒になることができた。もし度量がなかったら今これ4、5人変わってます。もう神経衰弱になってね、変わっとる。それぐらい激しい人生を生きてきたんですね。結婚して45年間ですけど、まずやったことは未婚になりましたから、生き殺して生きてかんなんの困るから、まず個室を作ろうと思ったんですね。で、家を建てて、で、子供3人作ろうって、子供部屋を3つこしらえたんです。で、見事に3人作りました。そしてお父さんの部屋、おじいさんの部屋、私らの部屋ってちゃんと個室にして、プライベートを守るようにして、私はこの村をとにかく日本一の豊かな農村をこしらえようと思ったから、まず自分の家をさつまいも畑で見てもらうもんないもんで、銀座4丁目を目指さなあかんと思って、家の自分の庭だけでもと思って30万円その当時借金できたけど、日本庭園を作ったんですね。そして反対向けて作ったんです。日本庭園を自分とこは見ないんです。大阪や京都の方が前へ通るから、その方々に泊まって降りてもらって見てもらう。そしてこの村は植木や花の大産地にしますから寄ってくださいっていうのが私の仕事であった。観光バスの駐車場を作ったのが昭和30年1月11日に結婚したんですけど、その時に間に合わせて作ったんです。そのぐらい変わっとったんですね。ですから私の発想は自分が食べることじゃないんですよ。村がどうしたら良くなるかとか、三重県がどうしたら良くなるかとか、そのことしか考えてないんですから。まあ、時々家内が怒りました。あんたは私のこと言うならよその人のこと言うと、何か物をこうたるかって言うが早いか、よその人にもこうたるかって言うと、私が家内なのよって言われたことがありました。もう一緒に考えてしまうもんで区別がつかないの。考え方だけですよ。それから銀座4丁目目指しましたから、 どうしたら銀座4丁目になるかって考えました。そしたら、もうね、私が仕事始めた時は、うちの村はもう本当に貧乏で静かな村で、夜、トラックが1台しか通っていかない。伊勢湾の煮干し積んだトラックが、もうそれ見てね、なんていうことかこの村はと思ったね。なんとかせなあかんと思って。そして、植木の大産地を目指したんです。まず自分の家ね、うちの村の人みんな集まってもらった。50代ぐらいの人ですから、実験握ってる人集まってもらって。私はまだ20代ですから。アメリカから帰ってて怒りとんねんから。そしてね、みんな集まってね、とにかくこの村をね、豊かにしましょう。さつまいも一旦4万円だから、27万円上がることを作りましょうって書いて。何するのって言うから、その家の前にあるさつきをね、チュクチュク切って挿し木して、さつきを大量生産して日本一にしましょうって言ったら、そんなもの作って売れるのかねって言うから、いや、作らんことには売れんから作れって。作って売れなかったらどうするかって言うから、作ったら売れる。世の中は変わるんだって言うんですね。じゃあ30年代ですから無理ですよね。そんなものをおひたしにもならんようなものを。そんに余計作れ作れって言うなって言うから、どんと作らんとダメだ、ね。そしてね、怖がる人は全部私が所得保障する。で、片っ端から、いいから、買うから、買うから、買うからってね。みんな強引に作らせたの。寝取って、もし売れなかったらどうしよう。まあ、枝ぶりのいいのかかればいいわ。そのうちに世の中動くはずだと思ってやってたんですよ。そして思いっきり、私の場合は、もう絶対売れると思うんだから。世の中変わると思い込んでるんだからね。だから10万本は一番最初、その次30万本、その次50万本って作ったんです。みんなはなかなかついてこれませんでしょ。みんな、もう何回でも会合開いて、私は今年は50万本作るのよって。目の前に50万本差し引きするの。あんた何万するのって言うんですよ。1000本って言っとる人が言えなくなって、じゃあ私も1万本ぐらいって言うんですね。そうやってして強引に目標が大きいからついてきたんです。そうしていっぱい作った時に神風が吹いた。この大阪の地で大阪万博が始まった。前年になったら、昭和44年になったら、必死になって進めたうちの村のさつきが、あっという間に全部大手の業者さんが来て、みんな売ってくださいって言うから、そのどこ植えるのって言ったら、万博の会場を埋め尽くすんだ。芝生の次、芝生とさつきに全部埋まってあるんです。もう私は首くぐらいで済んだの。それどころかですね、その時にまだ、三重県は100兆分もなかったんです。よしと思って、日本一に早くしてしまわなあかんと思って、今度は100兆分もなかったのに、私が売れるってこと分かったらみんな賛成するもんで、三重県の連合会をこしらえて会長になって1000兆分作ろうって言ったんです。こうしたら目から火が出るほどみんな怒るわけです。今でさえ偉いことやと思ったのに1000兆分とは何事かって言って、けんけんごうごうとやられたもんで、この人たちの反対しとる一番役員ばっかり、それから若い人、30人に来年お金の代わりに、さつきを一旦分ね、ようけ作っとるんだから何だで作っとるんだから、一旦だけもうたらよろしい。切符と、さつき一旦と切符と買えます。32万円でした、2週間。アメリカの西海岸を案内して、そして2週間マイクを持って、延々と日本とアメリカの違いを訴えたんです。その時にですね、ベージュのスーツに、えんじの蝶ネクタイをつけさせた。昨日までさつきほっとった人が。蝶ネクタイ。で、サンフランシスコで、その暑いからひっくらかれたかもんで、ちゃんと、その、中堀帽子もベージュのやつ作って揃いですよ。選手団、45人の選手団作ったの。そしてアメリカに乗り込んだの。そしてマイク持って、いいですか？アメリカと日本の訴えて、もう最後の方はみんな必死になって聞くから、あんた変えてったらね、隣から3センチ行ったら5センチ張ってきたって喧嘩しとる暇があったら、社会で喧嘩しとる暇があったら、日本中にどういうふうに普及するか考えなさいって延々とやったんです。まあそんなことをやりながらね、私の人生は次々と新しい歩みをしていったわけです。そして、クローン繁殖という日本で初めて皇族様の花と言われた蘭の花を、今言うクローンというのはみんなわかりますよね。クローン、コピー。赤塚光雄のコピーはここにずっと並んだら、どうします？気が狂いましょう。 人間はコピーができしたらダメなんです。だからその植物のコピーを日本で初めて最初に成功したんです。私、わずか32歳でした。大学行ってなかったからできたんです。もし大学行っとったらあんな難しいことするはずがない。それと先生がやめようって言うに違いない。先生、私の上には先生いないんですから。昔の中学校やから誰も先生いない。心配する人もいない。良いと思ったことすぐ挑戦したんですよ。根性だけですよ。不思議ですね。根性があるとできますね。そして、どうぞ今日でも、図書館に行っていただいて、バイオテクノロジーの昔の本を調べてみてください。第1ページに載ってますから。津市高野内赤塚植物園がメリクローンという、そういう今組織培養という表現、名前になってますけど、それの第一号として大衆化をする大量生産をしたと載ってます。そして今日今日、世界の例のない洋蘭の消費国になっているわけです。嬉しいですよ。私は世界中回ってみて、どうだ、日本の国はすごいだろうとこう言いたいんですよ。そういうふうに大量生産をするように農業の花にしようと考えたんですね。よそはそうではなかったんです。みんな自分とかちょこっと作って高く売って儲けようという人ばっかり、アメリカの人はそうでした。私はまたその時来るとるから、難しい道を歩んだんです。そして今日今日の日本の大衆化が成し遂げたわけですね。ちょうど40歳になった時に、三重県の小山の大将みたいなもの、私が値段決めた札記が日本中値段が決まっていくわけですから、今もまだ会長してるんですよ。この29日が三重県の札記の相場を決める日、やめさせてもらえないんですね。札記と鬼20年前から売ってないのに、ね、値段を決める会長なんです。なぜかというと、私がおると、みんな派閥ができないそうです。顔を眺めとるだけで、いい志が出てくるそうです。そして調和が取れて、三重県は仲のいい業者の唯一新しい彗星のごとく日本一になった100億ドル三重県の植木の産地が、誰一人歪み合いがなくて、大きな喧嘩もなくて、仲のいい商売人ですごい豊かな農村を作りました。もう別社で家やったのが御殿みたいな家になって、庭付きのね、すごいですよ。もうあんまり良すぎて一息はキャバレーを借り切ってしまって、遊びに行くような若いのができて、もう心配しましたけど、今俺不景気になったらよかった、はい、まあそういうことからですね、私はこれは自分の考えがリーダーの考えがちょっと間違ったら狂わしてしまうというふうに思ったんです。夜寝とって、神様、私は名家の相場を作っとるんだけど、本当にいいことしてますかどうですかって寝ながら相談した。ところが答えがない。それで私自身が鍛えないかんと思ったんですよ。どうして鍛えようかなと思って。教祖様と言われる信仰宗教のところに行って、教祖様にお手こと持って行ったことがありました。ところが足が痛くて、座ってるお経を読んでるのに、足が痛くて持たないんですね。わけのわからん大和言葉のお経を聞いとっても、自分は一人はいいか知らんけど、一人伝えることができなかったんですね。それで、これは、自分はいいけど、人に伝えることができなかったらダメだわと思って、聖人の共通した道徳のお話を、モラロジーという勉強を少ししました。共通した道徳観ですから、イエス・キリストさんにしても、孔子さんにしても、ソクラテスにしても、みんなの聖人と言われる人が一緒のことを核心の部分は言うわけです。そのことを具体的に勉強する機会ができた。で、それに照らし合わせて自分がどこが事故とるかを修正すればいい。ということに分かりましたね。それを少し勉強させていただきました。まだ不出家ですけども。それから世界中回って自分が海外で役に立つかどうか。まあ、三重県では役立ってるけど、目の色の違うところや土の色の違うところで役立つかどうかやってみたくなった。それからもう一つは、地球が反対に行くと夏と昼と違うっていう、バカなことあるかと思ってね、一回行ってこなあかんと思って。そして、地球が丸いっていうこと、本当に丸いかどうかと思ってね、1万メートルのところずーっ と乗っていくと、24時間乗っていくと、ブラジルというところに行くんですね。まさに、同じ高さで行くんだから、丸いんですよ。24時間すると、こちらは冬なのに、向こうは真夏なんです。うわぁ、やっぱり、地球は丸いし、反対の四季があるもんだと思った。そこで、また縁あって、農場を作らせてもらうことになった。今度は真ん中どころがないかなと思っとったら、ハワイが見つかった。でハワイの農場を作った。もうちょっと赤道直下がないかなと思ったら、今度はコロンビアというあの恐ろしい麻薬の産地。そこの2600メートルのところに素晴らしい高原がある。そこでカーネーションの大農場を作ることになったんです。それからもうちょっとどっかないかと思ったら、その横にパナマ運河というところがありますが、その隣にコスタリカ共和国という非常に中南米ではレベルの高い、そういう小さな国があった。そこへ行って国際協力をすることになったんですね。でそんなことをやりながら、あとはアメリカの本土の中でも挑戦しました。日本が、私どもの仕事は爪に火ともすぐらい儲からない。もう園芸というのは儲からないんですね。海飛び越えてアメリカへ行くとさ、同じ同業者が10倍も収入が上がっとるんです。それ見てびっくりして、それでアメリカでまた合弁会社を作って、日本にその習慣をつけようと思って、向こうで作って、日本で昭和53年です。釣り鉢の大ブームを起こしたの。それが仕掛け人です。それから日本の国を変えないかんと思って、日本の国の園芸文化を高めないかんと思って、今度は友達連れて世界中回る旅を歩くことになったんです。5つの農場を海外に作って、あとは年に1回は、だいたい1ヶ月ぐらいは、人様の体になって、日本の国の園芸を長々発し語れる仲間を作ったんです。そして現在の鉢物流通する郊外に大きな園芸売店が日本中にできていくと同時に日本の家庭の中に観葉植物や鉢花が入るようになったわけですね。そのおかげで私はみんなを連れて世界中回って歩くときに最先端の農家ばっかり見て歩いたおかげに目を養うことができた。感を養うことができた。それからたくさんお金払って月謝を納めとるわけですから。一つ間違ったら自分の会社はすぐ潰れます。まあ、針の上に立ったような毎日の精神作用でした。そしてその時にちょうどこの水に出会ったわけです。ですから、クローン繁殖、試験管ベイビーをもうどれだけ作ったかわからん、その経験と、世界中回って歩いて、どの薬がいいか、どの肥料がいいかって見て歩いたその感と、それから、顔の色が違っても人種が違っても心は一緒だということが理解できた。それから水が違う、土が違う、全部違う、お金が違う。もうその何というか様々な経験を十分してきた上でちょうど50歳の時に、もう私8年までの方が天皇陛下になった時に会いに行こうと思ったんですね。堂々と会えるような自分になりたいというのは誓いを立てて24歳の時に日記に書いた。私は薩摩山畑、陛下は二重橋。なんとか会いたいと思って今日会いましたって、こういうふうに握手をしようって書いたんですよ。ところが早すぎて、昭和天皇に二度お目にかかることになって、長い時間いただいて皇居でご褒美をいただいたんです。天皇杯という、まあ、大変ありがたい。賞をいただきました。だから長い時間皇居で拝謁賜って、そして業績報告を審査長からしていただいた。もう非常にありがたい思い出でした。私は日本の国はちょっとだけ1分ほど天皇陛下におられる、あの天皇陛下と私らの違いはどこかって考えた。2回お目にかかったか、2回目そう思って会うた。全く違うということが分かったんです。分かります？私ら、どんなに偉い人でも、どんなに日本の中でどんな偉い国民の偉い人でも、人を見たら、いい人か悪い人か、お金がある人かない人か、そういう目で見るんです。生まれながらにして。ところが天皇陛下上がないから、皆民ですから、動揺とか顔の色が変わるとか精神作用が変わるということないんですよ。これはね、とんでもない素晴らしい私は、日本の国は象徴をいただいているというふうに思っています。真似ができませんよ。明日からやってみてください。 なんか汚いのが来たら汚いと思いますからね。陛下はそんなこと関係ないんですから。みんな愛して愛する心しか出ないようになったんですよ。参加と歓迎の話ですと。ね。歓迎の方法しかないお気持ちしか持って見えないんですよ。そういう方がね、日本の国におられるということは、私は世界に自慢ができると思っています。そして、まあ、こんなこと一生懸命になって喋っとるのはですね、私が40代から50代の時、海外一生懸命歩きました。そうすると、菊の御門のパスポートを持っている私は、スイスイスイスイと税関を通ることができるんです。ところが、一緒におった隣近所の国の人たちは、入り口で止まるんです。で、ガタガタガタガタガタガタ聞かれて、十分聞かれてやないことには中に入れてもらえない。私は菊の御門のパスポートをブーッと見せただけでシュシュと通っていくんです。おう、ジャパニーズって言う。私のこと何も知らんはずなのに。これ見ただけで通すんです。それで、当たり前だと思って通っとったの。ある日、一緒に引っかかった友達が話しとったのが引っかかったので可哀想になって。そして、あと反省した。今日スースーと通れるパスポートを誰が重みをつけたんですかと思った。皆さん。どれだけ今日本のパスポートに皆さん方は重みをつけました？そう思った。問いかけた。偉い日本の国に対して貢献してないなと思った。これはいかんわと。私の子供や孫たちがスイスイと通れるようにするためには、今おる私たちが、今ね、実権を握っている私たちがそのことを考えなかったらどうするかと思った。よーし、私はこれから、まあ、死ぬまでね、何としても日本のこのパスポートに重みをつけるような役割を果たして、世界中の人が、おお、ジャパニーズかって言って、中へ入れてくれるような、ね、そういうような民族を作っていかないかん。こう思って帰りましたからね。よし、また新たな目標ができたんです。ちょうど50歳の年、そのことは明確になりました。そして、天皇杯いただいて、その責任を背中に負って、これから自分は何するかと考えた時のちょうど半年くらいした時にこの水に出会ったんですね。ですから、その時に私の頭の中は2日間ぐらい、ざーっと世界中旅をしました。このような水がフランスにあったか、スイスにあったか、ドイツにあったか、どこにあったか、どっこにもないんですね。あとは一つ、やるかやらんかだけです。私はありがたいことに、もう、青年時代から、いつも人のしてないリーダーばっかり、人の先行ばっかりしてきた。この繁殖も、先生のところに聞きに行っても知らんちゅうから、仕方がないから自分で始めた。1000ヘクタールなんて言うても、誰も知らんちゅうから、やったことないから、自分が自らやった。もう全部新しいことを平気でするのが自分の使命だと思っとったんですね。だから、ああ、これは、神様から与えてもらった、地球の人類の救済事業につながると思ったんです。皆さんそう思いません？地球環境はこんなことになったら人類がみんな助かります。そのことを伝え切って、もしもなくなっても私は満足だ。せめてもちょっと目の黒いうちに少し地球が変わっていくのが見られたらと思ったんです。もう一つね、ありがたいのは、終戦から非常に貧しかった時代から、だんだんだんだん素晴らしい時代になってきて、自分たちが生きてきた自分たちが壊して、地球を壊していって、あと50年でダメだという時に救世主のような FSC に出会って、それを進めていくことによって、もしもあと10年か15年で素晴らしいホタルが飛ぶような世の中になったとしたら、まあ、こんなに嬉しい人生はないなと思っています。もう一度死んだら同じ人生を歩みたい、そんなふうに思っているわけですね。そして早く、一日も早くですね、このことを伝えないとあと50年で危ないって言ったわけですから、もっと早くなると思いますね。中国、インドが日本のようになりたいわけですから。想像、計算を想像をはるかに超えた地球環境の悪化が想像できます。だから、なんとかですね、早く普及したいなと思います。今日はお願いです。今日はカトレア会という会で今まで進めてきましたけど、カトレア会ちと、あんたはうちの家内の、民謡の会がカトレア会なんですね。カトレア会って言うてくと、松田屋さんとこの松坂屋さんのカトレアの会なのとかね。いや、違うって。FNCU まで行くのに長いことかかる。それで、こんなことではダメ。あと50年しか持たん地球を改善できる方法を見つかっときながら、早く普及しなきゃならんと思ったんです。それで、これから、今日からは、 カトリア会、別名 FFC 普及会、こういうふうに名称を変えます。よろしいでしょうか皆さん。そうでないと間に合わないんですね。でまだカトリア会と思っとる人がおるとあかんので、カッコしてカトリア会とで、まあ、1年ぐらいこうやってやっとると普及会になりますから。普及会とは日本の隅々まで普及することが使命です。どうぞですね、自分だけじゃなくて大勢の方に進めていただきたいんですね。その教科書になるようなビデオがたくさんできました。それぞれの企業の方がこれ一本見ただけで、それぞれのお家が大変な経済効果を生むビデオです。これ54本の30分番組を私はコーチの事実にせないかん、プロジェクト X みたいな話題ですから、衛星放送を通して2年と2ヶ月放送したんです。1ヶ月に2本ずつ2本ずつ作ったんですよ。ものすごくエネルギーです。それを支えてくださったのが今日ここにおられますけど、たくさんにその私の話一生懸命やって聞いて、あんなに一生懸命やって喋るんやから私でも手伝いましょうって言って、全国のカトリア会の奥さんやご主人が手伝っていただいた。そのことを、私のことじゃないんです。その方々が見事に成功した事例がここにびっしりあるわけです。で、これ見て見てって言ったら長いこと時間かかるっていうから、長いこと時間かかっても見てちょうだいって、なかなか骨が折れる、これあかんわと思いまして、今度はこの一冊の本にしました。これなら何十回読んでも簡単ですから、この一冊の本が宝物です。どうぞですね、FFC 挑戦の記録という3万円もしないんで3000円なんです。3冊になったんですね。これをどうぞご自分のお家の宝物にしてください。うどん屋さんであろうと、料理屋さんであろうと、洗濯屋さんであろうと、プールの経営者であろうと、ホテルであろうと、または水産の、ね、洋食屋さんであろうと、海苔屋さんであろうと、松茸屋さんであろうと、椎茸屋さんであろうと、ね、みんなうまくいく、そのノウハウがびっしりこれに詰まってます。時間がオーバーしてすいません。もう1時間喋りたいんですけど。まあ、時間が参りました。本当にですね、貴重なお時間をこうやってたくさんの方が来ていただきまして、本当にありがとうございます。厚く御礼を申し上げます。どうぞ、そして万博に行ってくださいね。私は万博のメインになっとるバイオラングという長さ150メートルのその緑化壁のオフィシャルパートナーとして一生懸命協力させてもらっています。あそこ行ったらぜひ霧にかかってください。その霧が FSC の加湿器を通った霧です。サテライトに行きますと12ヘクタールの間全部レストランからタワーから霧の吹いとるところ、水のあるところ全部 FLC の化石が入っています。博覧会協会がもう今ね、霧が主役です。塩素の入った霧じゃないんですよ。 FLC の霧は命のような霧をかぶることができます。これから暑いですからね、ぜひどうぞその地球博に行かれましたらバイオラングの霧に入って吸って元気になって、また中を見ていただくとありがたいというふうに思います。ご清聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。終わらせていただきました。ありがとうございました。